81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
吉田麻也がお届けしています J-WAVE JAM THE PLANET。 続いては最新ニュースにフォーカスする News to the Table。 日銀は昨日と今日開かれた金融政策決定会合で17年ぶりに利上げを行い、マイナス金利の解除を決定しました。政策金利は 0% から 0.1% とし、また長期金利を 0% にするため国債を買い入れる仕組みを廃止するなど、さまざまな大規模金融緩和政策が使命を終えた状態です。今日はですね、この歴史的な金融政策の転換について、30年間外資系金融機関で外国為替業務に携わり、直近ではクレディアグリコル銀行で外国為替部長、事業法人営業部長を歴任した斉藤裕二さんにスタジオでお話をお聞きしようと思います。スタジオにお越しいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
花粉大丈夫ですか？
大丈夫、ね、はい、頑張ります、はい、
そもそもですね、はい、日銀の大規模な金融緩和政策、はい、もう超複雑だったんですけれども、うん、長年マーケットと関わってきた斉藤さんからして、まずこの利上げどう捉えてますか？
まあ、感慨深いですよね、うん、17年間利上げしなかったということは、はい、当時22歳で入った人が今40歳ぐらいになってるわけで、
確かに、
まあ、その間の方々が、まあ、ほとんどの人が利上げっていう局面を経験しないので、うん、まあ、ちょっと、日銀としても慎重にマーケットにコンタクトしていかなければいけないという感じだったんじゃないでしょうか、うん、私としてもようやくここまで戻ってきたなという感じがして、非常に感慨深い一日でしたね。
なるほど、うん、タイミングとしてはもともとは結構4月5月あたりなんじゃないかというふうにも言われていて、3月1日に行われた G20 の、ブラジルでの記者会見では、植田総裁もマイナス金利の早期解除には慎重だったように思えたんですけれども、うん、この3週間も経たないうちに、うん、なぜ解除に踏み切ったんでしょうか？
私も実は植田総裁の記者会見を3月1日 G20 の後に見ていてですね、はい、これは4月だというふうに感じました、うん、で3月はまあ市場に織り込ませるフォワードガイダンスを変更して4月にするんだと思ってたんですけれども、うん、もし理由を探るとするとですね、13日に発表された春闘の集中回答あったんですけれども、はい、これが 5.28% と市場予想の 4.4% 台後半よりもかなり高い値で返ってきたというのがまず一つあると思うんですね、はいはい、で2つ目の理由っていうのは、まあ、その間にあったアメリカの物価指標、うん、CPI とか PPI、うん、この辺のところが市場予想を上回ってきてですね、うん、アメリカの利下げ期待が大幅に後退したんですよ、
はい、
で前回出演した時もちょっと申し上げたんですけれども、前回利上げした時失敗したんですが、うん、時はやっぱりアメリカがピークアウトする時に日本が利上げをしてしまって、うん、
はい、
まあ、それが結果的に、日銀の政策の失敗というふうに言われるようになって、それがトラウマになってたと思うんですよ、うん、で今回アメリカがどうやら利下げの時期がずれそう、しかも回数も少なくなりそう、うん、というところで、まあ、このチャンスを捉えて、正常化に向かっての第一歩を踏み出した方が安全だというふうに考えたんじゃないでしょうかね、うん、
なるほど、はい、そもそもなぜ日本は最後までマイナス金利を貫いたんでしょうか？
まあ、これはちょっともう非常に複雑な仕組みなので。
うん、そうですよね。
もともとマイナス金利になったのは個人的にはですね、2016年の1月、うん、はい、時は、円高で苦しんでた時期だったので、うん、それを、修正するためにマイナス金利を導入したと思ってはいるんですけれども、うん、あんまり効果なかったですよね。むしろ逆転して円高になってしまったというところがあったんですけども、うん、じゃあ早く抜け出せばいいじゃないかっていうところがあったんですが、
うん、そうですよね、
なかなかこう、なかなかね、はい、いろんなこう関係性があったり複雑な金融システムですので、はい、いじれなかったっていうのが、うん、まあ、本音じゃないですかね。
しかも日銀関係者の中でも、うん、なんかこのシステム複雑なんじゃないか、そんな声も聞かれたような気はするんですが、
はいはい、いろいろなこう、はい、話は入ってきましたね。
そうですよね、はい、で今回ですね、 あの国債を買い入れて長期金利を低く抑えるイールドコントロール、イールドカーブコントロールをやめる一方で、はい、長期国債の買い入れはこれまでと同じ程度買い入れるとしていますけれども、うん、これズバリどういうことなんですか。
ですね、YCC イールドカーブコントロールというのは、はい、今までの政策では 1% をターゲットとして、うん、それ以上金利が上がったときにまた下がりすぎたときに両方をコントロールしますよと、上がっても 1% 程度ですよというメッセージを送るのが目的だったと思うんですけれども、今回それを外しました、うん、で ETF も買うのをやめましたといったところで大きな政策転換になりましたということをアピールするという意味が一つ、はい、今長期金利 0.7% 台後半ぐらいなんで、まあ、1% に届かないんでそれでも安全なんですけれども、うん、まあ、1% を超えて、まあ、あの急激に上がっていってしまった場合日本の景気を急激に冷やしてしまう可能性があったので、うん、まあ、そこについての、まあ、安全策というかクッションを取りたかったっていうことだと思いますね、はい、うん、なので具体的なターゲットとか金額については述べていないというところだと思います、うん、
で普通利上げをすると通貨は高くなるはずですけども、
ね、
今回あの今日ちょっと円安に触れた、うん、これはどういった、
まあ、かなり円安に触れてるんですけれども、うんうん、あのまず一つ挙げられるのが、マスコミを使ったリークがあって、
うん、もう先週すでに、ね、です日経新聞とかさまざまなメディアにもリークされてましたね、はいはい、
そうなんです。で一つ目ジジさんが多分報道したと思うんですけど149円から146円まで一回落ちましたと言ったところがあって、うん、はい、すでに予行演習を何回もやってますと、うん、でしかもその、まあ、報道の内容が非常に具体的だったですよね、
うんうん、
あの今日、ね、あの出てきた内容と本当に同じといったところで、うん、はい、マーケットに参加している人はあここまでしかやらないんだと、でその時も146円までしか下がらないんだということを、うん、あの確認できたというところが非常に大きかったと思います、うん、はい、でそれが現実的に出てきました、うん、で明日21日、日本時間で21日の未明になるんですけど、うん、アメリカの政策を決定する FOMC というのが開かれて、はい、まあ、ここは少しあの高派になるんじゃないかと、うん、いうような思惑がもうすでに出ているので思ったより下がらないんで上の方向をトライしにいっているというモメンタムになってますね、
はいはい、あのマイナス金利解除がされると、はい、今後その為替市場を含めて、まあ、私たちの生活含めてどのような影響があるんでしょうか。
まあ、普通考えればこれは為替だけを考えると円高になるはずなんですけれども、うん、はい、まあ、上げ幅が非常に小さくなっていきそうだっていうのと、うん、アメリカがあの当初想定したよりもアメリカの金利がなかなか落ちてこなそうだっていう相対で考えなきゃいけないので、うん、はい、そうするとドル円っていうのはなかなか目先は落ちにくくて、まあ、去年の高値151円の95銭、うん、まあ、この辺を試しに行く可能性というのはあるかなというふうには思いますけどね、うん、はい、生活についてっていうところで言うと実はそんなに、
うん、
上げ幅が非常に少ないのと、はい、まだ0から 0.1% に戻しただけなので、うん、なんか住宅ローンのこと気にされてる方いらっしゃいますけど、うん、政策金利と住宅ローンは連動してないので、はい、あれは短期プライムレートと連動しているのであまり心配することは 今のところはないという感じです、う
ん、なるほど。最後にですね、手短に、はい、まあ、マイナス金利の評価1から100あるとしたら何点つけますか。この17年続きましたけど、
マイナス金利は2016年から
あ、そうですね、はい、
どうでしょうね、50
点50点、はい、その心は、
いや、まあ、思惑通りに動かなかったっていうところだと思いますね、
はい、はい、なるほど、ありがとうございます。
作用が大きかったってことだと思います、
う
ん、
は
い、
そうですよね、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
以上、30年間外資系金融機関で外国為替業務に携わってきた斉藤雄二さんにスタジオでお話をお聞きしました。ありがとうございました。J-Wave. Jam the planet.